こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。中国戦狼外交と戦うは、2023年まで中オーストラリア特命全権大使を務めた山上慎吾が中国の対外行動とそれに向き合った自身の外交実務を論じる新書である。ここで言う戦狼外交とは、中国外交当局者らによる強硬な言辞だけでなく、軍事的威圧、経済的圧力、情報発信や世論への働きかけを組み合わせた対外姿勢を指す。本書は理論書というより、豪州勤務での経験を中心に日豪関係、対中関係、クアッドをめぐる環境を現場から描く外交ドキュメントである。著者は、中国を単純な脅威として語るだけでなく、圧力に対して民主主義国が萎縮すれば、相手の影響力を拡大させるという問題を提起する。その上で、日本外交に必要なのは感情的対決ではなく、国益を明確にし、同盟国同志国との連携と情報発信を粘り強く実行する姿勢だと訴える。著者自身の評価や組織批判が前面に出るため、読者には主張と事実関係を区別して読む視点も求められる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、戦狼外交を軍事経済情報を束ねた対外圧力として捉える本書の中心的な問題設定は、戦狼外交を外交官の攻撃的な発言だけに限定しない点にある。著者は中国共産党の対外姿勢を力によって相手の選択肢を狭めようとする行動様式として把握する。そこには軍事力の誇示や海洋進出、貿易市場アクセスを用いた経済的圧力、海外世論や政治への影響工作をめぐる懸念、さらには公の場での非難や人格攻撃が含まれる。したがって、問題は一つの発言が失礼かどうかではなく、複数の手段が同時に使われることで、相手国の政府、企業、報道機関、市民が自己抑制へ追い込まれる構造にある。著者が毛沢東の政権は銃口から生まれるという言葉に触れるのも、中国共産党の権力観を踏まえなければ、理念や善意だけを前提とする対話では認識がずれるという警告のためである。ただし、この見方は中国外交を強硬性から読む著者の分析枠組みであり、中国のすべての対外政策を一律に説明するものとして受け取るべきではない。本書の価値は、圧力の手段が相互に補強し合うという実務的な視点を提示することにある。次に、豪州への対中経済圧力を依存と安全保障が交差する事例として読む。本書で重要な舞台となるオーストラリアは、中国との大きな経済的結びつきと安全保障上の日米豪連携を併せ持つ国である。著者は、豪州が新型コロナウイルスの発生源に関する調査を求めた後、中国がワイン、牛肉、石炭などの豪州産品に制限や交換税を課した経緯を、経済関係が政治的圧力へ転じうる例として扱う。この事例が示すのは、貿易量の多さ自体が安定を保証しないという点である。特定市場への依存が高いほど、相手国は輸入規制、通関、検疫といった措置を通じて直接的な軍事衝突なしに負担を与えられる。著者の関心は、豪州を被害者として描くことよりも、同国が圧力を受けながら主権的な政策判断を維持しようとした点にある。日本にとっての関与は、対中経済関係を全面的に断つことではなく、重要品目供給網、輸出先の集中を冷静に点検し、政策上の発言や選択が経済的報復に左右されない余地を確保することである。経済安全保障を抽象論で終わらせず、外交の自律性の条件として考えさせる章である。さらに、日米豪印の連携を対立のためでなく、抑止と選択肢を確保する枠組みとして位置づける山上日米豪印戦略対話、すなわちクアッドを、中国への敵対同盟というより、地域で一方的な現状変更や威圧を起こりにくくするための協力枠組みとして重視する。本書の論理では、個別国家が大国から圧力を受ける場面では、二国間の交渉力だけに依存すると不利になりやすい。安全保障、海洋秩序、経済安全保障、サプライチェーン、情報共有などで複数区が連携すれば、相手国による切り崩しの費用を高め、圧力を受ける側の選択肢も増やせる。このため著者は、豪州における日本の役割を儀礼的な友好の確認ではなく、地域秩序を支える具体的な関係づくりとして描く。同時に、本書の議論は、連携が自動的に友好になるわけではないことも示唆する。各国には中国との経済関係や国内政治上の制約があり、対中政策が完全に一致するとは限らないからである。内に必要なのは、相手を不用意に挑発する言葉ではなく、共通利益を丁寧に特定し、平時から信頼を蓄積する外交である。連携を標語としてでなく、抑止と危機管理の実務として考える点が本書の特色である。そして、反論の焦点を中国政府ではなく、豪州市民を含む第三者の理解に置く。本書が描く実務上の特徴は、強硬な攻撃に対して同じ調子で応酬するのではなく、冷静で検証可能な説明を通じて第三者の理解を得ようとする姿勢である。 著者は中国側からの批判、歴史問題を用いた牽制、否定的な情報発信などに直面した経験を踏まえ、相手と同じ土俵に乗らないことを強調する。これは単なる品位の問題ではない。外交上の発信は交渉相手だけでなく、相手国の有権者、政府関係者、メディア、在留邦人、他国の観察者にも届く。威圧的な言葉に感情的に反応すれば、論点が事実から対立の演出へ移り、相手の狙い通りになる可能性がある。反対に根拠を示しながら自国の立場を明確にすれば、発信の受け手は行動の妥当性を自ら判断できる。著者の言う毅然さは、粗暴な強硬論ではなく、言うべきことを曖昧にせず、説明責任を果たすことに近い。この観点は国家外交に限られない。海外で事業を行う企業や研究機関も、政治的圧力や誤情報に対し、事実確認、発信経路、現地社会との信頼関係を平時から整える必要があることを示している。最後に、対中外交論と同時に日本の情報能力と外務省組織への批判を読む本書は中国の行動分析であると同時に、日本側の備えを問う内部批判の書でもある。著者は対外圧力に対して適切に対応するには、情勢を早く正確につかむ情報分析能力、現地で判断して発信する在交官の機能、そして国益を軸にした本省の意思決定が不可欠だと考える。とりわけ海外で展開される政治的影響力や情報工作への懸念に対し、表面上の有効や短期的摩擦の回避だけを優先すれば、問題の把握そのものが遅れるという危機感がある。著者は一部の外務省幹部や外交官候を実名も交えて批判しており、その率直さは本書の読みどころである一方、記述には当事者としての評価が強く反映される。読者は告発的な語りを制度全体の確定的評価とみなすのではなく、どのような組織でも現場の情報、政策判断、政治的指示がずれうるという問題として吟味するとよい。ここで提起される本質は、外交官の個人的な気骨だけに頼るのではなく、情報収集、戦略立案、対外発信を継続できる制度をどう整えるかである。結論として、本書は中国の対外行動をめぐる議論に関心を持つ読者、日豪関係やインド太平洋の安全保障を具体的に知りたい読者、また企業活動を含む経済安全保障の問題を考えたい読者に適している。特に対中政策を対話か対決かという単純な二択で捉えることに物足りなさを感じる人には、圧力への対応、同盟同志国との協力、世論への発信、情報能力という複数の論点を結びつけて考える材料となる。実務面では威圧に屈しないことと不用意に挑発しないことが両立しうる点、そして第三者から信頼される事実に基づく説明の重要性を学べる。一方で、著者は元外交官として明確な問題意識を持ち、外務省や対中融和的とみなす姿勢への批判を強く打ち出す。そのため、反対の見解や一次資料にも目を配りつつ読むことが理解を深める上で望ましい。同種の国際政治解説と比べた際の回だった特徴は、抽象的な中国論ではなく、中国大使としての対外発信と交渉環境の経験を軸にしていることだ。政策論と現場感覚が交差するため、日本外交が直面する課題を具体的に検討する入り口になる。ご支援いただける場合は、山上慎吾。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。